お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、新しい朝をいただき、新しい思いを持って神様の御前に出ることが許され、ありがとうございます。主イエスキリストを私たちのためにくださった途方もないあなたの愛によって、私たちは今日も命を与えられてこの場所に集まってまいりました。私たちの寝ている間にもあなたが熱の番をしてくださり、私たちの起きている時には私たちに先立ってあなたが進んでくださり、私たちをあなたの民としてくださったのはあなたです。神様、どうぞキリストによってあなたが示してくださった途方もないあなたの愛に私たちがお答えすることができますように、キリストの前に私たちが引き出された時、あなたの御前に全くふさわしくない私であることを思い告白せねばなりません。しかしキリストのもとにこそ、この私を救ってくださるあなたの深いご意志があることを私たちは信じています。どうぞ今主イエスキリストのお言葉を私たちに聞かせてくださり、キリストの語りかけてくださる一つ一つの御言葉によって、私たちに生きるための新しい命をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書のヨハネによる福音書第7章53節から第8章11節までです。新約聖書の180ページ、ヨハネによる福音書第7章53節から第8章11節までです。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。人々はおのおの家へ帰っていった。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。 あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が、主よ、誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。日々の聖句、ローズンゲンという小さな聖書日課があります。1年365日、1日1日旧約聖書から一節、その旧約聖書に合わせた新約聖書の御言葉を一節、毎日読むための聖書の短い言葉を載せています。おとといの金曜日、旧約聖書はイザヤ書の第49章4節、新約聖書はコリントの信徒の手紙第15章58節という御言葉が載せられていました。お読みしたいと思います。私は思った。私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたと。しかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。続けて新約です。動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主によろ結ばれていれば、自分たちの苦労が無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。ふっと読むと、ついうっかりすると苦労が続いて、自分のしていることがうまくいかない、挫折をしてしまうような時でも、大丈夫だと、必ず神様がそばにいてくださって、共にいてくださって、いつかうまくいく時が来ると、そういう言葉であるようにも読めます。しかし私たちが日本語で手にしているローズンゲンというこういうものなんですけれども、これもともとドイツ語で作られたものを日本語に翻訳をしているというものです。ドイツ語では第一のテキストである旧約と第二のテキストである新約に続いて、第三のテキストというものが載っています。それは賛美歌の一節であったりとか、誰かの言葉であったりとか、そういうものが第三のテキストとして一緒に載せられている。この金曜日の今お読みした2つの聖書の言葉に続く第3のテキストは、このような言葉が載せられていました。ディートリヒ・ボンヘッファー牧師の言葉です。もう一度旧約だけ読んでから第3のテキストを読みます。旧約はこのように書いています。私は思った。私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たした。しかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。これに続けて第3のテキストがこのように言っています。私どもの挫折の時とは、これまで聞いたことがないほどに神が近くにおられるということです。遠くにおられるなどということではないのです。もう一度読みます。私どもの挫折の時とは、これまで聞いたことがないほどに神が近くにおられるということです。遠くにおられるなどということではないのです。私たちが挫折をするというのは、それは実は神が近くにおられる時なのだと言います。私たちは私たちのしようとしていることがうまくいかないとか、思いが果たされないというふうに言った時に、神様は私のことをしっかり見ていてくださらないのかなとか、神が近くにいてくださらないんじゃないかと、 まあ、そういう気がしてしまいます。神様が帰ってきてくれればうまくいくんではないか、神の祝福があれば自分がしようとしていることがうまくいくのではないか。でもボンヘッファーというこの一人の牧師はそのようには言いません。私たちの挫折の時にこそ神が近くにおられる、私たちの思いが果たされない時にこそ神が近くにおられるのであって、神様が遠いからうまくいかないという時ではないのだ。神がこれまで聞いたことがないほど一番近くにいてくださるのは、私たちが挫折をした時であって再起の時ではない、成功の時ではない。いたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたその時にこそ、神はこれまで聞いたことがないほどに近くにおられるのだ、そのように言います。その意味では、私たちの思いが果たされない、私たちが挫折をしてしまうというのは、ある種の聖なる体験、聖なる時なのかもしれません。私たちの思いが挫折をする、途中で終わってしまう、それは聖なる時なのではないか。私は今日この礼拝のために与えられている聖書の御言葉を読んで、その思いを新たにいたしました。主イエス・キリストが人々に福音を語っておられた時のことです。この時イエス様がどういう説教をしておられたのかということはここには書かれていません。もしかしたら私たちがよく知っている話をイエス様はこの時にしておられたのかもしれません。失われた一匹の羊のことを探す羊飼いの話をしていたのかもしれない。あの失われた息子の話をこの時に主イエスはしておられたのかもしれません。いずれにしても主イエスが人々に神の国の福音を話して聞かせていた時に、律法学者やファリサイ派の人々が一人の女を連れてイエスのところにやってきました。みんなが取り囲んでいる輪の真ん中にその女を立たせた。そして彼らは言うのです。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。貫通の現場で捕まった。確かに律法ではそのような場合は石打ちの刑、死刑だと、そのように決められていました。イスラエルの律法で死刑が適用される貫通というのは、結婚をしているという人が不倫をした場合、その当事者とその相手の2人とも死刑になります。あるいは婚約中であった場合、他の男と密通をしたなったら女も男も2人とも死刑になる。ただ一つのケースだけ男が死刑ということもあります。それは女性をレイプした場合、男の方だけが死刑になる。彼女がどういう貫通の現場で捕まったのかということは、ここにはこれ以上のことは書かれていない。しかし彼女は石で打ち殺されるべきだというふうに律法学者やファリサイ派の人々は叫びました。素朴な疑問としては、相手の男は一体どうなったのかということは気になりますけれども、それはよくわかりません。彼らは、あなたはどうお考えになりますか、イエスに問います。しかしイエス様はそれを無視して、かがみ込んで指で地面に何かを書いておられた。彼らがあんまりしつこくそれを問い続けるので、イエス様は身を起こして言われました。 あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。するとまた身をかがめて地面に何かを書き始めた。するとそこにいた群衆、彼らは年長者から始まって一人帰り、また一人帰り、結局誰もいなくなって、その場に残ったのは主イエスとこの女の二人だけになった。それがこの時の出来事です。私はこの話を読んで、自分はこの話の一体どこにいるんだろうと考えました。引きずり出されてきたこの女、彼女の立場なのか、それとも彼女を引きずってきた律法学者やファリサイ派の人々なのか。あるいはその場にいた大勢の人々、民衆だったのか。誰にでもなる可能性はある、誰にでもなる可能性はあるけれども、しかし一番私がなりそうだなと自分に対して思うのは、その場にいた民衆です。民衆の気持ちは私にもよくわかります。彼らは最初イエス様の話を喜んで聞いていたはずです。ああなるほどなるほど、主イエスがその時何を話されたのか。たった一匹の迷い出てしまった羊をどこまでも探す、そういう羊飼いの姿に託した神様の、私たちたった一人の失われたものに対する神様の思いを、主イエスの口からその言葉を聞いて心から感動したのかもしれません。あるいは私たちが知っている例え話ということではなくて、あの町にいたこんな人との出会いがあった、例えばザーカイのような人の話を彼らは聞いていたのかもしれません。喜んでその話を聞いているところに偉い先生が一人の女を連れてきた。聞けば彼女は貫通の罪を犯したらしい。先生たちはこんな女は石打ちにするべきだと言っている、まあ、言われてみればその通りだ。だってそういうルールなんだから。私たちの社会の秩序を乱したこのようなとんでもない女はルールにのっとって殺される。かわいそうではあるけれども、しかしそれは仕方がない。この人だってそれが分かっててやったんだから。正義が守られなければ私たちの社会はめちゃくちゃになってしまう。この女の人をここに連れてきたのは律法学者やファリサイ派の人たちですけれども、しかし明らかにイエス様のこの後の言葉を読んでも、群衆も民衆も一緒になって、そうだそうだ、石打ちにすべきだと言っていたに違いない。それは私たちがテレビの前にいるときに、あるいはスマホを片手に持っているときに、怒っている私たち自身の心の動きと同じなのではないかと、そのようにこの民衆の姿を見ていて考えざるを得ませんでした。今であれば、あの人はコロナにかかったらしいということがたちまち厳しい批判の対象になるという構図とよく似ているのかもしれない。つい数日前に某国の大統領がコロナに感染したっていうニュースが世界中を駆け巡りました。まあ、確かにちょっとこの人 舐めてるんじゃないかなという言動が昔から見られた、以前から見られたということもあって、大変厳しい批判の対象になりました。あるいはなんだかよくわからないうちに退院をしてきたと思ったら、支持者の前に出てきていきなりマスクを取ってコロナを恐れるなって言い出したっていうことも私たちはニュースで見聞きしました。まあ、考え直すべきことというのはたくさんあると思います。しかしそのことはそのこととして置いといて、ただ私がニュースを見て考えざるを得なかったのは、病気になったっていうことそのものを責めてはいけないのではないかということです。対応としては確かに間違っていたところ、あるいは検証しなければならないことっていうのはたくさんあるのだと思いますけれども、しかしそれをもって人格を貶めたり人間性を否定をするというのは、それもまた違うのではないだろうか。私たちはそういうところで間違っている人とか不注意な人とかルールを破っている人とか輪を乱す人を見つけて、正義の鉄槌を個人的に加えるっていうことによって留飲を下げるということを繰り返しているのだと思います。そしてそれは怖いことです。何しろ正義というのは正しいことだから、誰にもその正義が間違っているっていうのを責めることができないからです。正義っていうのはすぐに錦の御旗になる。そうした時に私は他の人を責める権利があるということになってしまう。主イエスキリストは生きり立つ民衆に向かっておっしゃいます。あなた方の中で罪を犯したことがない者がまずこの女に石を投げなさい。そういうふうに言われた時に私たちは何を思うんでしょうか。実は今日ご一緒に読んでいるこの聖書の御言葉はかなり長い間聖書から取り除くべきなのではないかという論争にさらされてきた、それがこの箇所です。1545年、まあ、今から560年ぐらい前でしょうか、ローマカトリック教会がトリエント公会議という大きな会議をいたしました。その会議の席上で今日私たちが読んでいるこの聖書の言葉は聖書から取り除くべきだということが随分長い時間をかけて議論をされたそうです。どうしてこれを取り除くべきだという話になったのか。一つには今日読んだ53節から11節までのところというのは他のところにはない亀甲の括弧がついていますけれども、これは、まあ、ある問題を持っている聖書の箇所だということを指している記号です。聖書っていうのはもともとヨハネが書いたオリジナルの福音書っていうのは見つかっていないんですね。書き写した写本だけが残っている。で、写本というのは当然古ければ古いほど信憑性が高いだろうと推測をされるのですけれども、もう本当に古い、かなり古くて、しかも信頼がおけると考えられている写本の有力なものに多くがこの箇所を載せていないんです。どうやらヨハネが書いたオリジナルの福音書にはここはなかったのではないかという学説が非常に有力になっている。まあ、そういうふうに考えて第7章の52節から第8章の12節、まあ、今日のところを飛ばして読んでみるとそっちの方がむしろ話はうまくつながっているように見えます。それが一つの理由。もう一つの理由はこの時の主イエスキリストの言葉です。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。主イエスは人々におっしゃった。そしてこの女自身には私もあなたを罪に定めないと おっしゃいました。議論になったのは、こんなに簡単に罪って許されていいんだろうかということだったそうです。それこそ社会の秩序はこれでは保たれないのではないか。当時の教会では罪というものをいくつかに分類をして、特に7つの大罪というものを考えていた。その中でも特に大きな3つの罪、それこそ死刑になると定められていた罪、それが帰郷、信仰を捨てることですね。そして殺人、そして姦淫、その3つが特に大きな3つの大罪と数えられていた。その姦淫の罪を犯した女をこんなに簡単にイエス様は許しちゃっている。それを許した時に私たちはこの社会の秩序を保つことができないのではないか。このトリエント公会議というのはそういう議論を経ながら採決をして、これを残すかどうかということを決めた時に35対17で残すことを決めたんだそうです。35対17というと3人のうちの1人はこれを削除するべきだっていうふうに言ったっていう計算になります。一応そこで決着は見たものの、もその後も論争は続いて、1897年、決着がついたのは1897年、まだ130年ぐらい前ですか、120年ぐらい前、つい最近、ローマカトリック教会教皇の名前でこの話は聖書の中に残すべきだ、そういうふうに言って決着がついたのだそうです。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい、私もあなたを罪に定めない。衝撃的な言葉です。私たちの社会生活、それは別に大きな話をしなくても、家庭の中の秩序であっても、町の中の秩序であっても、あらゆるコミュニティの秩序、これで保たれるんだろうか、考えさせられてしまう。しかしこの主イエス・キリストのお言葉、これを聞いたときに私たちが考えなければならないのは、私たちの自分の正義感に基づく営みというのは挫折をすることがないと私たちが救われないということです。私たちの正義感は一体何をもたらすのか。この時の民衆の正義感は、このまま進んでいったら何が起こったのかというと、一人の女が石打ちになるっていうことでした。あるいはこの女を連れてきたパリサイ派や律法学者の人たち、彼らの正義感っていうのはそもそもこの女には何の興味もなくて、これをもってイエスを訴えようと、そのことだけを考えていた。彼らの正義感がもたらそうとしたものはイエスを殺すっていうことでした。私たちの正義感は人を殺す正義感です。異なるもの、困ったもの、はみ出てしまったもの、いなくなっちゃったもの、それを排除し取り除き殺してしまう正義感、それが私たちの自分の正義に基づく営みの結果なんではないでしょうか。しかし主イエス・キリストはそうではなかった。私たちは戸惑うんです。こう読んだ時に、こんなに簡単に許してしまっていいんだろうか。しかし私たちはそんなに簡単に許されることがなければ生きることができなかった。それが私たちです。ここには 二つの罪が現れているのだと思います。一つは表面的にすぐ分かる貫通、しかしもう一つはもしかしたらもっと根深く私たちの心に巧みに食い込んでいる人を裁くという罪です。それはどちらも神を無視し神様をないがしろにするということにおいては何の変わりもありません。私たちの正義感に基づく営みが挫折することがなければ私たちは救われない。どうして挫折するのか。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい、この方がおっしゃったからです。私もあなたを罪に定めないと主イエスは言われました。彼女は救われた。しかしこの福音書を読んでいくと第8章の59節に至ってこのように書いてあります。するとユダヤ人たちは石を取り上げイエスに投げつけようとした。ユダヤ人たちは石を取り上げイエスに投げつけようとした。彼らは再び石を手に取った。投げようとしたのはもはやこの女の人ではなかった。イエス・キリストご自身に向かって投げようとした。私もあなたを罪に定めないと主イエスは言われます。言うなればこの中にいてただ一人罪を犯したことのない方が主イエス様でしたから。イエス様だけは石を投げるということはできたのかもしれません。でも主イエスはそうなさらなかった。でもそういうふうにしなかった方がそのすぐ後に石を投げつけられそうになった。この時は石を投げつけられることはなかったけれども、しかしやがてイエスは実際に殺されることになる。十字架にかけられる。そのお方にしか言うことができないんです。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。私たちを解放する言葉です。私たちを新しくする言葉です。キリストが私たちを新しくするために、私たちがこれまで聞いたことがないほどにそば近くにいてくださる。だから私たちの思いは挫折をしてよいのです。挫折をするから救われる。それは聖なる体験です。私たちは自分のしてきたことが骨折りに終わってうつろに虚しく時を過ごさなければならない。しかしそうであるからこそ私たちはこのお方に私たちのどこまでも正義感に基づく営みが救い取られてキリストの命の光の中に置き換えられていることを私たちは知る。それがこのようにして私たちが神様の御前に出ている礼拝での出来事です。お祈りをいたします。 主イエスキリストの父なる神様、どうぞあなたの御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの波立つような思いがどうぞ静まって、ただあなたの福音の言葉だけが響きますように、キリストを私たちは待ち望み、キリストの憐れみの中に生かしてくださいと祈りつつ、この新しい週間を始めてまいります。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。